それでは本日も共に聖書の御言葉に聞きましょう。本日は新約聖書43ページ、マタイによる福音書22章15節から22節までお読みします。マタイによる福音書22章15節から22節までです。新約聖書の43ページです。新約聖書の43ページ、マタイによる福音書22章15節から22節までをお読みします。それではお読みします。マタイによる福音書22章15節から22節まで。それからファリサイ派の人々は出て行って、どのようにしてイエスの言葉尻を捉えて罠にかけようかと相談した。そしてその弟子たちをヘロデ派の人々と一緒にイエスのところに遣わして尋ねさせた。先生、私たちはあなたが真実な方で真理に基づいて神の道を教え、誰をもはばからない方であることを知っています。人々を分け隔てなさらないからです。ところでどうお思いでしょうか。お教えください。皇帝に税金を納めるのは立法にかなっているでしょうか？かなっていないでしょうか？イエスは彼らの悪意に気づいて言われた。偽善者たち、なぜ私を試そうとするのか？税金に納めるお金を見せなさい。彼らがデナリオン銀貨を持ってくると、イエスはこれは誰の肖像と銘かと言われた。彼らは皇帝のものですと言った。するとイエスは言われた。では、皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい。彼らはこれを聞いて驚き、イエスをその場に残して立ち去った。以上です。3月の第2主日となりました。今日ですね、このように、教会堂に集まってまた会員総会を行うことができることを神様に感謝したいと思います。本日も共に御言葉に聞いてまいりたいと思います。本日は神のものは神にと題してお話をさせていただきたいと思います。さて、マタイによる福音書は21章からイエス・キリストの都エルサレムでのお話が続いています。その前半ですね、23章まではエルサレム神殿の境内においてイエス・キリストと当時対立していたユダヤの指導者たちとの対話、対論が続いています。そこではですね、イエス様の当時の指導者たちに対する厳しいお言葉というのがですね、続いていますが、それは神様の権威を委ねられていた彼らが本当に神の御言葉に基づいて神殿で礼拝を捧げ、また神様から委ねられている羊たちを大切に牧会してほしいと願っていたからだと思います。またもちろんですね、神様の救いのご計画の中ではですね、彼らが中心となって、ここからイエス様を十字架につけていくということになっていくわけですけれども、それでもイエス様は彼ら自身が自らの過ちに気づいて悔い改めて歩んでほしかったんだと思います。ちょっとですね、イエス様の厳しいお言葉が続いていますけれども、私たちはそういうイエス様のお心を思いながら今日の御言葉も見ていきたいと思います。今日のお話はパリサイ派の弟子たちとヘロデ派と呼ばれる人たちがイエス様のもとにですね、税金について質問に来ることで始まります。パリサイ派とはこれまでに何度も登場してきていましたが、当時の神の民イスラエルの一つのグループで、特に毎日の生活の中で律法を守ることを大切にしていた人たちのことです。 神の律法を大切にする、これは本当に大切なこと、良いことなんですけれども、彼らはそれを厳しく守るゆえに、自分たちは罪人とは分離された特別な存在である、清い存在なんだと考えていました。ファリサイ派のファリサイとは分離されたものという意味の言葉です。そしてそれゆえにですね、彼らは当時ユダヤの国はローマ帝国の属州、植民地であり、ローマに税金を納めることになっていましたが、汚れた異邦人であるあのローマに税金を納めることはふさわしくない。自分たちは仕方がなく税金を納めているが、本来神に属する聖なる自分たちには納税の義務はない。そのように考えていたのであります。それに対してヘロデ派とはヘロデ党とも言われますが、ファリサイ派がですね、宗教的なグループであったのに対して、それと異なってですね、当時の政治的なグループの一つで、特に名前の通り、ユダヤの国におけるヘロデ家の権威の保持、繁栄を願っていた人たちのことです。ヘロデ家というのはですね、ローマ帝国から領主と認められて、そのユダヤの国を治めていましたので、基本的には、新ローマ、ローマとですね、仲の良い立場にありました。ですからヘロデ派の人々というのはですね、ファリサイ派と異なって、ローマ帝国、ローマ皇帝への税金を認める、支持する立場にあった人々のことです。しかし今日ですね、そんな正反対の立場にあるファリサイ派とヘロデ派の双方の人々が、イエス様を陥れるためにわざわざ協力して訪ねてきたのであります。彼らはまずイエス様に、先生、私たちはあなたが真実な方で真理に基づいて神の道を教え誰をもはばからない方であることを知っています、人々を分け隔てなさらないからですと言います。これはイエス様、彼らがですね、イエス様のことを尊敬している体で言っている言葉だと思いますが、実際に敵の立場である彼らから見てもですね、イエス様は誰をもはばからず人々を分け隔てなさらなかった方だったのだと思います。彼らはおべんちゃらを言った後、用意してきた悪意のある質問をします。それがですね、17節のところです。ところでどうお思いでしょうか、お教えください。皇帝に税金を納めるのは律法にかなっているでしょうか、かなっていないでしょうか。これは二択の質問ですが、どちらを選んでもですね、イエス様を不利な状況に陥れることのできる質問でした。もしイエス様がですね、皇帝に税金を納めることは律法にかなっていると言えば、その場に居合わせたファリサイ派の人々の方がですね、イエスは神の権威を冒涜していると、そのように人々に訴えることができました。しかし反対に、もしイエス様が皇帝への納税は律法にかなっていないと答えても、その場に居合わせたヘロデ派の人々の方がですね、皇帝、ローマ皇帝に対する反逆罪として、当時のですね、総督ピラトに訴えることができたからであります。どちらを答えてもですね、不利な状況に立たされる。イエス様はそういう言葉尻を捉え、罠にかけようとする質問を投げかけられたのであります。しかしイエス様はそんな彼らの悪意に気づかれ、次のように答えられました。18節から22節までもう一度お読みします。22章の18節から22節。イエスは彼らの悪意に気づいて言われた。偽善者たち、なぜ私を試そうとするのか。税金に納めるお金を見せなさい。彼らがデナリオン銀貨を持ってくると、イエスはこれは誰の肖像と銘かと言われた。彼らは皇帝のものですと言った。するとイエスは言われた。では皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい。彼らはこれを聞いて驚き、イエスをその場に残して立ち去った。イエス様はですね、彼らの悪意ある質問に対して、皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさいと教えられます。これからですね、この言葉について見ていきたいと思いますけれども、 簡潔に言うと、イエス様はローマに税金を納めることを否定せず、また神の権威を冒涜することもしない回答を答えられたのでありました。彼らはイエス様の言葉に驚いたとあります。イエス様は彼らにスケール付きを与えなかったので、彼らは諦めて帰っていったのでありました。イエス様はまず、皇帝のものは皇帝に返しなさいと教えられました。そしてそのですね、ローマ皇帝に納税、税金を納めることの正当性を示すために、デナリオン銀貨を持ってこさせます。デナリオン銀貨とはですね、当時のローマの通貨で、その表には、ローマ皇帝のですね、肖像と、またその名前、ティベリウス・カエサル・神君・アウグストゥスの息子にして皇帝という言葉が刻まれていました。レプリカがですね、あるんですけれども、ここにですね、これあるので、もしよかったら後で見てください。ちょっとちっちゃいですけれども、肖像とですね、名前が刻まれている。そういうデナリオン銀貨というものがありました。デナリオン銀貨というのはですね、当時のローマの通貨でしたけれども、ユダヤの国でも、よく使われ、特にですね、1デナリオンというのは、聖書によく出てくるように、1日分の給料に値しましたので、雇い主がですね、労働者に日当を払うときに、よく用いられました。ユダヤ人たちは神殿での献金の際はですね、このデナリオン銀貨というのは、ふさわしくないということで、自分たちの通貨であるシェケル銀貨にですね、わざわざ両替をして神様にお捧げしていましたけれども、それ以外のですね、献金以外のほとんどの時は便利でしたから、一般の人々だけではなくて、ファリサイ派の人々もですね、日常的にデナリオン銀貨を用いていたのであります。つまりイエス様はですね、ファリサイ派の人々に対して、あなた方は神に属する聖なる自分たちには本来異教徒のローマ皇帝に納税する義務はないと言ってるけれども、あなたたちは日常的にこのデナリオン銀貨を使っているではないか、非常に便利なローマの通貨を用いてですね、ローマの恩恵に預かっているではないか、またその集められた税金によっていろんな公共事業、道の整備とかですね、全ての道はローマに通ずと言われるようにですね、ローマはいろんな公共事業をやってその恩恵を受けている、またローマによる保護の恩恵も受けているではないか、デナリオン銀貨はそもそも皇帝のものであるのだから、皇帝のものは皇帝に返すこと、これはそれは当然の義務ではないか、そのようにおっしゃったのであります。私たちは今日の御言葉からですね、第一に国家的権力の正当性というものを教えられているのだと思います。聖書は人間が幸福に生活するために、欠くことのできない平和と秩序の保持のために、神様のご計画の中でですね、人々の上に立つ国家的為政者が立てられ、また国家的統治がなされることを認めています。またキリスト者を含むすべての人々がその国家的権力に従う義務があることを語っています。ローマへの信徒への手紙13章7節のところには、今日の説教メモに書いていますけれども、使徒パウロはすべての人々に対して自分の義務を果たしなさい、貢ぎを納めるべき人には貢ぎを納め、税を納める人には税を納め、恐れるべき人は恐れ、敬うべき人は敬いなさい、語っている通りであります。もちろんですね、神様のものである自分自身を神に返すゆえに、その国家的権力に従わないという選択をすることもあると思います。例えばですね、この間お話しした戦時中のですね、時、国家がですね、信教の自由を損ない偶像礼拝を強要してくるとき、あるいは教会の自立性をですね、損なうような政治的な介入をしてくるとき、そういう場合はですね、私たちキリスト者は神様、皇帝に仕える前にまず神に仕えるものですから、神のものを神に返すゆえに、その国家的権力に従えないということもあるのだと思います。しかし基本的にはですね、 人の上に立つすべての権威は私たちのですね、計り知れない神様のご計画のもとに立てられているものですから、私たちはそれに従う必要があるということをですね、聖書は教えているのであります。幸いですね、この教会のある銚子市の市長さんはですね、越川市長さんはですね、クリスチャンですので、私はですね、喜んで従いたいと思うわけですけれども、たとえですね、市長さんがクリスチャンでなかったとしても、国会議員とか総理大臣が好きではなかったとしても、私たちは、銚子市とかですね、神栖市、潮来市、そして国のですね、整備された道路を使って、いつでも蛇口をひねれば、きれいな水が出てですね、国の充実した社会保障を使って、火事が起きたら消防車が駆けつけてくれて、病気になったら、救急車がですね、駆けつけてくれる。そういういろんな市民や国民としての特権、サービスを受けているわけですから、私たちがそれに対して税金を払うということ、それは当たり前のことである。今、確定申告の時期でですね、めんどくさいなと、税金高いなと思うわけですけれども、それは当然の義務であることを、イエス様は今日のですね、前半の御言葉で私たちに教えているのであります。一箇所、聖書箇所を参考に見たいと思いますけれども、新約聖書のテモテへの手紙第1、2章の1節から3節のところでは次のように語られています。新約聖書の385ページですね。テモテへの手紙第1、2章の1節から3節には次のように書かれています。今日のですね、説教メモのところにも書いています。新約聖書の385ページ、テモテへの手紙第1、2章の1節から3節です。そこでまず第一に進めます。願いと祈りと取りなしと感謝とすべての人々のために捧げなさい。王たちやすべての高官のためにも捧げなさい。私たちが常に信心と品位を保ち平穏で落ち着いた生活を送るためです。これは私たちの救い主である神の御前に良いことであり喜ばれることです。ここではですね、上に立てられている為政者たちのために祈りを捧げることが進められています。私たちのですね、改革派教会の特徴としては、礼拝のですね、牧会祈祷、取りなしの祈り、教会の祈りの中でですね、私たちの国や町、全世界の為政者たちのために祈りを捧げることがですね、ありますけれども、それはこの御言葉に基づいています。今私たちはですね、本当にウクライナの戦争のことで心を痛めていますが、プーチン大統領をはじめ全世界の為政者たちが自分の理想や思惑を超えて正義と公平と愛に基づいて委ねられた政治をなすことができるように私たちは祈りに覚えたいと思うのであります。次にイエス様は神のものは神に返しなさいとおっしゃいます。そしてこれがですね、今日特に強調してファリサイ派とヘロデ派の人々に対して、また現代を生きる私たちに対して語られている神様の御言葉です。ここで語られている神のものとは、先ほど少し触れましたが、私たち自身のこと、神様によって作られた私たちの存在そのもののことを指している言葉だと思います。ちょうどさっきのですね、デナリオン銀貨に持ち主である皇帝の肖像と名前が刻まれているように、私たち人間には作り主である神の形とまた神の名前が刻まれています。つまり私たちの体も心もですね、命そのものも、そして私たちに与えられているすべての持ち物も本来は神様のものである。私たちはその管理を委ねられているには過ぎない。私たち自身も、そして私たちの持ち物もですね、本来はすべて神のものであるのだから、神のものは神に返しなさい、神様のために用いなさい、そのようにですね、命じられているのであります。 この返しなさいという言葉はですね、もともと元へ与える、元に返す、借りているものや当然渡さなければいけないものを返す、支払うという言葉で、そこから義務を果たすとも訳される言葉です。つまり私たちがですね、皇帝のものを皇帝に返すように、国民の義務として納税をするようにですね、私たちには神のものを神に返すという義務があるのだ。私たちは本来神様のものなのだから、私たちは自分自身を神様に仕えるために用いる義務があるのだ。私たちはですね、すでにたくさん神様から恵みをいただいているのだから、私たちはそれを何か神様の栄光のために用いる責務があるのだ。そういうことをですね、イエス様は今日の御言葉において私たちに教えておられるのであります。今日のですね、この御言葉が語られている直接的な相手であるファリサイ派の人々をはじめとした当時のユダヤの指導者たちは、その与えられている権威と賜物にもかかわらず、それを神に返すということをしていない現状がありました。彼らはですね、神殿において、商人たちと結託して、遠方から来た殉教者たちの弱みにつけ込んで、お金を稼ぎ、また、すべての民の祈りの家であるにもかかわらず、異邦人たちの礼拝を邪魔していました。弱っている病人を裁き、子供たちをのけ者とし、その後のですね、23章の23節で、イエス様に言われているように、神の律法の中で最も重要な正義、慈悲、誠実というものをないがしろにしていたのであります。彼らの本来の役目はですね、神の言葉を人々に語って、また人々と一緒に祈ることでありました。そのために神様に使わされていた、賜物や能力を与えられていた。しかし彼らは自分たちの立場を揺るがすイエス・キリストを陥れるためにですね、必死になっていた。そちらの方に一生懸命今時間を使っているわけですよね。それゆえにイエス様はユダヤの指導者たちに、神のものは神に返しなさい、つまりあなたたちがその体を使う場所はここではないだろうと、もっと救いを求めている人たちがいるだろう、そのためにあなたは神様から賜物や持ち物を与えられているのだから、神のものは神に返しなさい、神のものである自分の体をちゃんと神様のために使いなさい、そのようにですね、今日のところでおっしゃっているのであります。私たちは今日の御言葉から第2に、神のものである自分の体や自分の持ち物を神に返すということを教えられているのだと思います。私たちはですね、当時のユダヤの指導者たちのようにともすれば、自分自身が神のものであるということを忘れてしまうことがあると思います。自分の体は自分のものである、自分の命は自分のものである、それゆえに何をしたっていいではないか、何に使ったっていいではないか、そのように思ってしまうことがあると思います。またですね、最初はですね、志が高く誰かのためにやっているんだ、神様のためにこのことをやっていきたい、そう志していたとしても、いつの間にか自分のためにシフトしてしまう。自分の栄光のため、自分の目的達成のために自分自身の体を用いてしまうことがあると思います。そして律法の中で最も重要な正義、慈悲、誠実、そして愛というものを忘れてしまって、自分の体を罪のために用いてしまう、そういうことがあるのかもしれません。しかしイエス様はそんな私たちに対して、神のものは神に返しなさいとおっしゃいます。あなたは神の形と神の名が刻まれた大切な神のものである。あなたには神様から与えられている自分の体、自分の賜物、能力を持っているではないか、それをちゃんと神様のために使いなさい、そのようにおっしゃっているのであります。使徒パウロはローマへの信徒への手紙12章1節のところで、有名な言葉ですけれども、こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます、自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい、 これこそあなた方のなすべき礼拝ですと語っています。私たちは今日の御言葉の後半の部分から、まず自分の体を聖なる生ける生贄として神に返すことを教えられたいと思います。そして最後に、私たちは自分の持ち物をも神に返すことを教えられたいと思います。マタイによく福音書ではですね、今日のお話は、婚宴の、その前のですね、婚宴の例えの次に語られていますけれども、並行箇所のですね、マルコとルカにおいては、今日のお話は、ブドウ園と農夫の例えの次にですね、続いて語られています。その例え話の中でですね、思い出していただきたいんですけれども、主人のからですね、ブドウ園を任せられた農夫たちはですね、本来そのブドウ園は主人のものであって、彼らはですね、その管理を任せられただけであったのに、その農園で得た収穫をすべて自分のものとしてしまい、主人から使わされたしもべたちを殺してしまったのでありました。農夫たちはですね、収穫の一部を主人に納める。そしてそこで初めて自分の得る収穫、収入を受け取る。それが順序であり、道理であり、また農園を預けられた労働者としての義務でありました。しかし彼らはそれをすべて自分の手の中に収めたい、握りしめたいと思って、主人の大切な一人息子まで殺してしまったのでありました。私たちも神様から預かっている農園で得たブドウ園の収穫をすべて自分の手の中に収めたい、握りしめたいと思ってしまうことがあると思います。自分の努力によって、自分の功績によって得たものをすべて自分のものとすることの何が悪いのか思ってしまうことがあると思います。しかしそもそも私たちのブドウ園は誰のものなのか、私たちの持ち物は誰によって与えられたものなのでしょうか。私たちは神様からたくさんの恵みをいただいています。私たちは神のものは神に返したい、そのように思うのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。今日はユダヤの指導者たちの対話の物語から、皇帝のものは皇帝に返すこと、また神のものは神に返すことを教えられ感謝いたします。私たちはあなたによって作られ、神の形が刻まれた神のものであります。しかし私たちはそのことを忘れ、自分の体を自分自身のためだけに使い、またあなたからいただいた持ち物を自分の手の中に握りしめたいと思ってしまうものであります。どうか私たちの罪を許し、清めてくださって、私たちの体を聖なる生ける生贄としてあなたに捧げることができますよう、助け導いてください。神のものを神に返すことによって、本当にあなたに委ねた自由と喜びの道を歩むことができますよう、助け導いてください。この祈りをイエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。